本当にこの山の前に誰もがひざまずき手を合わせてしまうというそういう光景でありますけどね。しかし山ではない、雄大な自然界、峻厳に満ちた自然の山々や何か人間の手で作った壮大な驚くような建物や銅像偶像ではありません。確かにそれは雄大で神秘的で人間世界から隔絶しているように思うかもしれませんけども、それのものから助けが来るんじゃないです。自然崇拝の中に生まれて長い時間をかけて受け継がれた伝統や文化習慣から助けは来ませんよ。ではどこから助けが来るか、それはその山々の背後に力強く立っておられる天地をそのお言葉によって創造したお方、そのお方から助けが来るんだ。穏やかな新年を迎え、多くの人たちがこの社あるいは自然に向かってですね、田口さん登山もやってらっしゃるんじゃないかと思いますし、そしてご来光というのはね、見てですね、そこに手を合わせるというようなことがあると思いますけどもね、私たちの日本人の情緒という感覚ってよくわかるんですが、そこから私たちの幸せが来るのではないわけです。それを超えなきゃ、それを作られた、まさに被造物は神様の栄光を表し、物の天は神の栄光を表しているんですね。その創造主を私たちは拝する、そのことを知られている私たちは何とされるかと思いますね。工藤敦子さんが来てくださいました。初めて聞いたラジオ放送から聞こえてくるメッセージ、神は生きておられる、初めて聞いた、そんな話で、ね、今までは神の中に申し込まれて、そして何かわからないけども土地を見てる、すだれってなんですね、日本の神道がすだれ、すだれってものはね、遠くから見たらすだれの中の方わからない、でもすだれの近くから見たら見るすだれの神、神様は分からんけどね、遠く見てですね、見てるよ、見てて何か悪いことしたらピシャッとバチ当たるという、まあ、そういうおっかない神様を私は小さい時に想像しておりましたけども、あるいは神の中に押し込まれたその神々ですね、一度それを誰もいない時に覗いてみて開いてみたらお札がありましたけどね、あ、これが神か、神だって違う、いや、そうじゃなくて拝む心が大切なんだ、その通り、でもそれも愛外のことしたものでしょう。新島淳が江戸末期黒船に驚いた日本人、彼もその一人でありました。外国の技術を学ばなきゃいけない、将来日本のためにどうしても外国に追いつくために外国に行かなきゃいけないと鎖国中でありました。松前北海道に渡りまして、外国船がそこに寄ります、寄港するその外国船に待っている、国旗も貸して外国に渡ろうとしたんですね。ですからその待つ間ですね、外国のことを知るために彼は漢文、日本語の聖書はありません、中国の聖書、漢字ばっかりの聖書、漢字の聖書を手に入れまして、それを読んで、その聖書を開いたときに、その回答の一句、はじめに神が天と地を創造されたという、この言葉で衝撃を受けます。これは今まで拝んで信じてきた神様とは違う。本当にそのような神様、天地を作られた神様がおられるんだろうか。まずそれを確かめなくては、私のこれからの将来はない、日本の将来はない、彼は聖書を学ぶために渡っていくわけですね。誠の神様は本当におられるのですかと言って、彼は国境を越してアメリカに渡るわけです。 我が助けが天地を地を作られた主から来る。もう一つことを申し上げたいと思います。私の助けは天地を作られた主から来るんだ。被造物から来るんじゃない。それがどんなに栄光ある。それは神様の宮の繁栄なんですね。偶像を生むことは本当に愚かなことであり、また罪深いことです。その背後に立っていらっしゃる創造主こそ私たちが礼拝すべきようだ。その方が私たちも作られた。しかしですね、この創造者はですね、また私たちを愛し、私たちに豊かな助けを与えると、この救い主である、救済者であるということでありますね。そういうことを聖書は教えています。神様は天地万物を私を作ったけども、私たちも全然関係ないところでそっぽ向いて腕組みしてですね、こちらを見てるだけ。そういう考え方なんです。そうじゃない。そうじゃない。神様は私たちを愛し、愛するあまり、御子イエスを使わし、その方を洗うために十字架につけて私たちの罪をあがない、許し、神に確かに道を開いてくださった。救いを与えてくださるお方なんだ。創造主なる方が、同時に、遠い方じゃなくて、偉大な栄光がある、栄光ある方ではなくて、私たちに何としても近づこうとして、また私たちを愛して、私たちの救いを差し伸べてくださる愛の方だということなんです。天地万物の創造者が、また私たちに、私たちを愛して、助けを与える救済者で、そのことをですね、聖書は言っていますね。この信仰が、もともとイスラム民族の中で養われてきたものでありますが、アブラハム、モーセはこの信仰を持っていたようです。そして、預言者イザヤが徹底してこの信仰をですね、啓示を受けてですね、明らかにする。このイザヤが大きな影響を与えたんですね。モーセやダビデは神様が天地を作りたることを非常に重きを置いて、全能なる神様と言って告白しました。ところがですね、このダビデの子孫層が偶像礼拝して崩壊して、先ほど申しましたように、民は裁かれバビロンに捕囚とされていきました。70年の期間というのは最初から決まっていたんですけど、それは彼らによって信仰に捉えていませんから、いつまで神様は私たちを放っておかれるんですかと。どこから私たちを助ける救い主が出るんだろうか。神様はいつから、どのように私たちをこういうところから救ってくださるんだろうかという、そういう希望がですね、ある時から民の中に湧き上がってきたと言いますね。いつまでも神様を放置しておられるのか。いや、そうじゃない。必ず神様は、もうすぐ神様だ。特に永遠の預言の中に励まされたこの民たちは、神様がきっと救い出してくださるに違いない。救い主もおいでになるに違いないという、そういう西谷大坊の信仰がその時に生まれたと言われます。そして、神様は徹底的にイザヤの予言を通して、神様は私たちの人間のところまで救い主としておいでになるんだと予言していたわけですね。イザヤという人が、創造なる神様と、創造するなさった神様は創造被造物とりわけ被造物の冠としてお作りになった私たちを本当に愛し、また私たちを救ってくださる創造と救済一つにした最初の偉大な預言者なんですね。その箇所一箇所だけ読んでみましょう。イザヤ書の40章開ける方開けてくださいですか。イザヤ書40章、ここもよく知ってらっしゃる。998ページ、イザヤ書40章の28節から31節まで、終わりのところだけ読んでみます。998ページ、開けない方は聞いてください。27から言いますね、27。ヤコブよ、何をやらなたら、我が道は主に隠れているというか、 イスラエルよ、何があなたが我が訴え我が神に帰るんじゃないというか、ご中中の神の民が、神様はいつまで私たちを放っておかれるんだろうか、借りてくださらないのか、そういうことを言っている。28、あなたは知らなかったか、あなたは聞かなかったか、主は常しの神、地の果ての創造者であって、まずここで我の神様は創造主なるのか、天地万と一切を創造なさった創造主なんだということが言われていますね。主は常しの神、地の果ての創造主であ、創造者であって、弱ることなく、また疲れることなく、その地位は計り難い、